どうも、支部長です。ものづくりの視点は、産業機械の現役エンジニアである私、支部長が、ものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日は、ボイシーのデイリートークテーマに沿った回です。今日のテーマはこちら。価値観の違う人との接し方。違いを受け入れる聞き方の工夫、心地よい距離感の保ち方、違う価値観から学べた気づきなどなどを語ってくださいというテーマでございます。まあこの価値観の違いってね、日常生活においても仕事においてもですね、いろんな場面ですれ違いって起きると思うんですよ。でもですね、こう、ものづくりの世界の価値観の違いって、もっとね、なんかね、爽やかなものな気がするんですよね。もちろん仕事の中でね、あ、この人と価値観合わないなとか、めっちゃ否定してくるな、みたいなことあるんですけど、基本的に価値観が違うっていうことは、私はね、ポジティブな意味として捉えてますと。まさにこう、ものづくりって、その価値観の違いを、その具現化するような行いだなっていうふうにすごく思うので、今日はね、その、私がその価値観の違いをものづくりからどういうふうに感じるか、みたいな話をざっくばらんにしていけたらなと思います。それでは早速行きましょう。私はやっぱね、価値観、ものづくり的な価値観の違いって、心地いいというかね、気持ちいいな、とすら思うんですよね。まあ、それこそ、今週ね、今週とか先週か、ジャパンレップラップフェスティバル2026というね、3D プリンターの、展示会に出展してましたけど、まあ、それ以外にもね、メーカーフェアとか、そういうメーカー、趣味のものづくりの文脈じゃなくても、まあ、ジムトフとかね、メカトロテックジャパンとか、いろんな機械の展示会とか、ものづくりの展示会ってあるんですよ。で、そういうのを、見て思うんですけど、基本的に、ものづくりってさ、価値観の具現化なんですよ。一般的にさ、価値観の違いっていうと、やっぱ、目に見えないものに対して、まあ、自分はこれを大切に思ってるんだぞ、みたいなところを否定されたりとか、そこが食い違ったりして、こう話がうまく合わないとか、まあ、自分自身を否定される、相手を否定してしまうみたいな、そういうコミュニケーションにおける、ギャップみたいなものが、やっぱ価値観の違いとよく言われるじゃないですか。なんですけど、こう、ものづくりにおける価値観の違いっていうのは、もうものづくりってさ、ものとしてとかサービスとして、もう具現化された状態にあるわけね。あれ、それってどういう営みかっていうと、私はこれに対して価値を感じますとか、これが好きなんですっていうことを、その形として表現してるというふうに言い換えることもできるんですよ。だから、自分がメーカーとして、またはその会社の中でね、これ大事だなと思ってこう生み出したプロダクトとか、ものづくりしたものって価値観の権化というか、価値観そのものなのね。だからそれをやっぱ形として見て、あ、この人はこういうことが大事だと思ってるんだとか、こういうことが好きなんだ、これに価値を置いてるんだみたいなものを、この五感で感じることができるわけね。しかも形として、機能として感じることができるわけ。そうすると、やっぱり、あ、こんな視点があったのかとか、あ、こういうことが大事なのかとか、あ、これ全然俺そんな風に思わなかったわっていう風に思ったりとか、あ、こうね、自分はその人自身はにはがこう心に思ってることもこの形の中に現れてて、あー、やっぱそうだよね、ここ大事だよねみたいな、俺もわかるよみたいな気持ちになったりしてですね、往々にしてものづくりにおける価値観の違いって新しい学びがあったりとか、気づきがあったりしてですね、私にとっては心地がいいものなんですね。だからまさにこうものづくりしている人たちが、まあ、自分のこのプロダクトを展示しているような展示会って、価値観での殴り合いみたいな感じなのね。だからそういうなんか具現化された価値観みたいなものを表現できるっていうのは、まあ、ある種こうものづくりの大事な部分とか、それこそものづくりの価値だなっていう風に、まあ、こういう展示会を出るたびにね、思うんですよね。まあ、さっきもちょっと殴り合うっていう言葉を使いましたけど、まあ、そのものづくりの展示会ってさ、もう価値観の見せ合いなんてそんな甘いもんじゃないです。もう殴り合いですよ。もうこれが俺はいいんだっていうね、表現とか。まあ、そのメーカーの文脈においてはね、趣味でものづくり してる人は、もうそれが全開に出てるわけ。さっき言ったように、その機械の展示会とかになると、そこにビジネスの文脈とか、まあ、組織としてのあり方、そのビジョンみたいなものが入り込んでくるから、まあ、よりその個人の思想っていうのはこう薄まっていくんだけども、その代わりこう企業としての、まあ、うちの会社は、まあ、こういうことに重きを置いてるんだぞ、みたいな。ものがやっぱ物から機械から見えてくるわけですね。私もね、工作機械メーカーに勤めて、まあ、結構長いんですけども、やっぱ他のメーカーの機械とか見るときに、この メーカーっぽいなっていうぽさってあるんですよ。あ、やっぱこのメーカーここめっちゃ作り込んでくるよなとか、こういうとこしっかりやってくるんだって、あとここやっぱ手抜くよねこのメーカーはみたいなの逆にあったりするのよね。まあ機械に限らず車とかバイクとかでもそうなのよ。なんかスズキの車ってやっぱちょっとこのワイヤー裏の配線めっちゃ雑なんだよなみたいな、なんかあ、このタイラップのやり方スズキっぽいよなみたいな。でも彼らはこれは大事じゃなくて、ここじゃなくてこの違う部分、このスタイリングで勝負してるんだみたいなね。だからここは手を抜いていいんだぞみたいな、まさに価値観がそのものから伝わってくると、まあ、そういうこうね、そのも展示会っていうのはまさに今我々がこれを価値と思ってるんだぞっていうアピールの応酬だから、ただこう まさにこう価値観で殴り合うという感じを、まあ、すごく感じて、まあ、ある意味このでこの業界の調査とかその技術的な動向の調査みたいなもの以上に、やっぱその企業が今どういう方向に進んでるんだっていう、その商品の中には含まれていないようなその技術的な思想っていうのもやっぱ感じることがやっぱできるんですよね、ものから。だからその価値観の違いをその目で聞く、まあ耳で聞くというかね、まあこの五感で聞くっていうのは、まあものづく、ある種ものづくりにしかできないことかなと思います。まあ別にね、こう表現の、その分野においてはさ、芸術作品とかね、こうアートでもそういう風に感じることができるかもしれないんだけども、やっぱさ、そのアートっていうのは使うっていう視点があまりないじゃない。あ、僕もね、アートについてそんなに語れるわけじゃないんだけども、明らかにこう日常生活におけるツールとしてものづくりってされてることが多いわけね。だからツールとして使った時にやっぱ感じる、まあ、自分がその手から感じるものって、まあ、そのアートの文脈よりもなんかやっぱ多い気がするんですよね。そういう日用品とかそういう、まあ、物理的なプロダクト製品におけるものづくりっていうのは、だそこからやっぱその価値観の違いみたいなものを、まあ、すごく感じ取ることができるというか、私はまあそこを感じ取ろうっていうか、まあ物を作ってるものとして、まあ、そういう視点でいろんなものをやっぱ見たりするからさ、だからガジェットも好きなんだよね。まあ、いろんな同じようなね、キーボードよだっていろんなキーボードを使うし、マウスだっていろんなマウスを使うんだけど、まあ、ただその最新のものを使って楽しい、かっこいいっていう話じゃなくて、あ、これはこういう機能追加されたんだとか、まあ、こういうボタンになってるんだ、こういう配置になってるんだっていうのをやっぱ実際自分でお金を払って買って体験することで、まあ、価値観を買ってるって言っても、まあ、過言ではない。ガジェットの投資ってそういうところがあると思うんですよ。だからやっぱものづくりにおけるこの価値観の違いの視点っていうのは、やっぱその他の分野に多い、他の分野と比べてもやっぱすごくこうね、重要な部分になってくるなと思いますね。まあ、今日のテーマはね、価値観の違う人との接し方ですけど、やっぱ人と直接価値観をぶつけ合うと、何かやっぱコミュニケーション上のギャップとか、あのトラブルが生まれかねないんで、やっぱ物を通して人とこの価値観をすり合わせる、価値観の違いを感じるっていうのが、安全な距離感、かつその人の深いところまで価値観が知れるような、そういう健全なね、コミュニケーションだと思うんですよね。だから皆さん何が言いたいかというと、物を作っていきましょう。ね。あの、やっぱ自分の物作りをするということは、まあ、今、鼻が鳴ったね、豚みたいに。自己表現として、非常に、いいと思います。まあ、自己表現というか、まあ、こういうものが世の中に役に立つだろうという、まあ、その高尚な気持ちで物を作るのもいいけど、やっぱ、これが自分は面白いと思うんだとか、これが好きなんだっていう思い一つで物って作っていいものだから、あまりこう気負わずに中の物って作った方がいいと思うんですよね。まあ、私もこの前工業高校に、ね、講演行った時に、とか、まあその物作りの話を若い子たちにするときに必ず話すんだけど、そのなんか製品を開発しようとか、世の中を良くしようみたいな意識で物を開発しようとすると、必ずこのマイナス1から世界を1にしようみたいな考え方になるのね。っていうのは、今、世界は困ってますと。で、今困ってこういう課題があるっていうことを自分が作ったもので、みんなをハッピーな状態にしようっていう、これをマイナス1から1っていうふうに、まあ価値作りとしてはね、言うんだけど、これってめっちゃ大変なんですよね。その代わりも、その価値の振り幅としては非常にこう大きいから役に立つものではあるんだけども、いきなりそのマイナス1のものを1にしようって思うと、やっぱちょっと、その、 ハードルが高いんですよね。で、いざこう作り始めてみると、ああ、そういう価値じゃないわとか、そういう価値が出せないやつってちょっと頓挫してしまうことがあるんですよ。だから、ものづくりって、だからそこは、まあ、目指してもいいと思うんだけど、そこまでこう、目指さなくてもいいと。もう二つのパターンがあってさ、マイナス1を0にするのと、0を1にすると。だから、マイナス1から1じゃなくて、それをちょっと分解して、マイナス1を0、0を1と。まあ、そういう二つのパターンに分けてもいいんですよね。で、これどういうことかというと、マイナス1を0にするっていうのは、自分がいつも困ってる、なんかこれ嫌だなって思ってることを解消する。普通の状態にするってことね。これめんどくせえなって思ってることをなくすとかね。まあ、そうすると、これマイナス1を0にするという状態になるから、なんかこれちょっと困ってんだよな、これ置く場所ねえんだよなって思った時に箱作るとかね。まあ、そういう簡単なものでもいいんですよ。まあ、これがマイナス1を0にするということ。これが非常にものづくりの第1ステップとしてはね、やりやすい部分ですね。自分のものづくりとしてね。で、まあ、もう一つが0を1にすると。これはもう何もない。別にそれなくても全然生きていけるんだけど、それがあるとなんか面白かったり、ハッピーだったりする。これ結構こう、この前のジャパンレップラップフェスティバル、3D プリンターの展示会でよくあるパターンのものづくりなんだけど、ちょっと面白いとか、無駄なんだけど笑っちゃうとかね、そういうものづくりって01のものづくりなんですよ。だから別になくてもいい。なくても困らないんだけど、あるとめっちゃハッピーになれるよね。面白いよね。クスッと笑っちゃうねっていうもの。やっぱそういうものづくりも全然いいわけ。で、それが人のね、実際に役に立ってる、困りごとを解決してるかって言ったら解決してないんだけど、それがあることによって、やっぱその気持ちがちょっと明るくなるよね、というのが01のものづくり。だからこういう視点でものを作ってみてもいいんですね。で、マイナス1から0にする、0から1にするというふうに、じゃあ自分はその0をどうやって1にしようって思ったところ、そこに自分の価値観っていうのが、入り込んでくるから、別にその自分の価値観を具現化しようと思って作らなくても、その01、なんか困ってること解決しようとか、なんかちょっと受けようねやってやろう、面白いもの作ってやろうっていうところにをこう追求していくと、勝手にそこに価値観が入り込んでいってしまうと言っても過言ではないと。なので、まあそういうものづくりをしながらですね、その価値観で、ものづくり価値観で殴り合うようなね、フィールドに皆さんもね、ぜひとも参加するといいんじゃないかなと思います。そんな高尚なものをね、全然作る必要はないんですよ。よくね、こう、哲学の世界じゃないね、数学とかでは難問を分解せよみたいな。数学なのかな？誰の名言か忘れちゃったけど、難問は分解せよみたいな言葉がありますと。マイナス1から1っていうのはまさに難問なんですね。なんで、まあこの、それを分解して、その困ってることを解消する。困ってないけど、ハッピーにする。みたいな。こういう二軸で、ものづくりっていうのを考えると、いいんじゃないかなと思います。やっぱ自分がね、作りたいと思ったものを作ったものから、逆に自分の価値観に気づくということもありますから。まあそういう視点でも、自分探しというかね、内省という意味でも、ものづくりって、使えるなって思うんですよ。だからこそですね、ものづくりをしてほしいし、いや、私は作る、その、ものを作る技術とか、ないですよ。今までその技術者ないし、っていう人は、何言うかわかりますね。3D プリンターを買いましょうということです。はい。3D プリンターあればですね、誰でも簡単に物理的な形を生み出すことができると。で、物理的な形を生み出すことができたら、大体困りごとってなんか解決できますから。いや、こういうのあったらいいのになっていうのを日常生活にいっぱいあるんですよ。マイナス1、0の視点でね。だから、あ、ちょっとこういうとこにフックあったらいいなとか、こういうちょっとね、市販のやつは微妙にサイズ合わないから、まあ別にかけれなくはないんだけど、これがこう、もうちょっと大きいといいのにな、みたいなところをちょっとずつ解決していく。みたいな、ステップバイステップで、こう、自分の、価値観、自分のものづくりっていうのを、やっぱね、やってほしいなと。思いますよ。それがどんどんこう拡大していくとですね、本当に価値観で殴り合うような、展示会に自分のものを出せたりとかできますからね。てか別にそのね、立派じゃなくてもね、何でも出展申し込みして出しちゃいいんですよ。例えば、直近だと、確かね、NT 東京っていうのがあるはず。メーカーフェア東京っていうね、私もこれ出展申し込みしてて、もうすぐ多分、発表があると思う。通ったか通らないかの発表があるんだけど、じゃなくて、10月ぐらいにね、NT 東京っていう、ニコテックかなっていう、もう一個はね、メーカーフェアと同じような大きい展示会があるんだけども、それの出展申し込み、まあ結構ね、狭き門ではあるんだけどね、こう、人気あるからバーッと人集まっちゃうんだけど、そういうのもあるから、ちょっとニコテック出してみようとかね、 3DP の集いってね、あの昨日おととい紹介したけど、大阪で11月1日かなにある展示会も、あの出展の申し込みとかあるからさ、まあ、そういうのにちょっとこう申し込んでですね、自分のものづくりを人に見せるみたいな、まさにこう価値観を見せていくということをやっていくと、まあそので自分が見せたらやっぱ相手の価値観も受け取りやすくなるわけだから、自分のものづくりしてる人ってその他のプロダクトから価値観を受け取る能力っていうのも上がっていくと思うんだよ。だ自分が出してるからさ、その自分とのギャップが見えるわけね。そこのフィールドに立つためにやっぱね、自分のものづくりっていうのをあの私はおすすめしていますよというお話でございました。価値観の違いの接し方ですね、まあ、やっぱものづくりをしろという結論でございます。もっと具体的に言えば 3D プリンターを買いましょうということですね。いやーなんかね、最近というか、まあ、ずっとそうなんだけど、バタバタ忙しくてね今週の金曜日にね、ちょっと公演があるんだけど、それが終われば一旦ちょっとね、うん、自分のタスクを整理できる時間が取れるか取れないかなっていう感じではあるんだけども、まあ比較的5月はね、5月だって3つのイベント出てたからすごくバタバタしてましたね。で、何が言いたいかというとね、ボイシーのものづくりの視点の方、まあこのポッドキャストで聞いてる人もいると思うんですけどね、原稿を全く書いてないですね最近ね。本当はね、喋りの原稿を書くのが私のスタイルだし、その方がやりやすいし、フィラーも消えるんだけど、全然書けてないので、最近はですね、フィラー多いし、やっぱりとか、とか全然とかめっちゃみたいな、私が結構出すフィラーが多く入ってます。聞き直してそう思うね。難しいですね、やっぱ喋るっていうのはね。しかも寝不足の時ほど出るんですよフィラーって。面白いよね。だから今日はねめっちゃ眠くて一日中っていうのは、昨日落ち着き AI の収録長いんだよな。楽しいんだけど長いからすごい押しちゃって、睡眠不足をこう加速させてるから、もうちょっとねあれはなんとかしないといけないなって思いました。まあ長いのはいいんだけどね、長いのはいいんだけど、ちょっとねその日はちょっと午前中ギリギリに出社するとかね、ちょっとコントロールしようかなと思いましたというお話でございますね。はい、今週を乗り切ればなんかこう見えてくるものがあるかなという感じでございます。ここからコメント返しでございます。シャープ727、見えないものを見ようとする不具合の視点にいただいたコメントです。長谷川さん、災難だとは思いますがさすがに笑いました。 3.3 ミリのドリル手回しで突っ込んでエアブローで取れないもんですかね。かなり圧縮されてると思うので、それこそタップが折れた時と同じような状況かもということで、ありがとうございます。いやそうなんですね、これ昨日話したですね、団子さん餃子みたいに、もともとイヤホンジャックにシリカゲルが詰まってしまってイヤホンジャック刺さらない状態だったんですけど、まあ、それを無事に救出できたと思いきや、実は2個3個と中に入っていて、まだまだボスはいっぱい、中ボスだからもう四天王のうちの一番最弱を倒したぐらいでしたよっていう話だったということを昨日言ったんですけども、いやーねー、ちゃんと確認すればよかったなと。確認したとてですね、確認したとて、まあ、しょうがないですけど、まあ、これをなんとか抜かなきゃいけないということで、もう一回ねちょっと接着剤作戦で行ってみようかなと思ってますんで、今ちょうどね 3D プリンターで軸作ってますけども、また明日明後日ぐらいには結果を報告できるかなと思いますので、楽しみにしておいてください。ありがとうございます。続きまして、ひでかん TV さん、ありがとうございます。なんと悲劇ですね、もう外側からできることはないかもということで、ありがとうございます。外からからできることもないかもしれないんですけど、外側からしかできることがないので、引き続きですね、ちょっといろんな作戦を取っていきたいと思います。まあ、最悪ね、イヤホンジャックを USB Type-C に変換するやつで外付けっていうことはできると思うし、まあ、基本的にはワイヤレスイヤホンで聞いてるからそんな一緒はないんだけど、やっぱね、物理的なイヤホンを挿して使いたくなるときあるんですよ。だからね、その時のためにですね、ちょっと今日明日で頑張って吸収したいと思います。ありがとうございます。続きまして、 YTR334S さん、マジかということで、マジでございますね。いやー、まあ、どうしようもないよね。まあ、確かにそうね、なんかあれよ、まあ、あんまりわかんない、やってないかな、女性なんで、エアガンにさ BB 弾詰めるっていうのあるんですよ。エアガンの マガジンにさ BB 弾を詰めていく時あるのね。あの量量ですよ、ピッピッ1234ってこうどんどんどんどんこのマガジンに詰めていくんだけど、一個ずつあの感じで詰まってしまってると。伝わるかな、私と同世代だったらね、多分エアガンの ね、こう、エアコッキングとかガス風呂バッグのね、エアガンにこう、玉詰めた経験ある人いると思うんで、ああいう感じで、私のイヤホン若干マガジン代わりにですね、こう、尻掛けるを詰めてるという感じになっておりますんで、はい、頑張って吸収したいと思います。ありがとうございます。続きまして、豚丸さん、ありがとうございます。3.5mm 径のストローがあるので、短く切って、その中にフィラメントを通すといいかもしれないです。表面張力で外に溢れるというものを抑えられるのを期待したいところです。ということで、ありがとうございます。いや、そうですね。その作戦でいこうかと思ってます。で、ストローじゃなくて、一旦、その 3.5mm よりちょっとちっちゃい、その棒状のフィラメント。穴開けようかな。確かに中央に穴開いてた方がいいかもな、ストローみたいに。そうしたら、万が一この外に、接着剤がこぼれそうになっても中央に逃げていくみたいな。そうしよう。ありがとうございます。ちょっと自分の頭の中でなんとなく形が見えてきました。ちょっとね、これでなんとか吸収したいと思います。ありがとうございます。続きまして、アセックさん。アセックです。動作確認したんじゃないんかい。押し込んでさらに難易度アップとは。TPU のフィラメント作戦がうまくいったなら、イヤホンジャックの壁面に接着剤がつかないようにストローでガイドすればいいのではないですかね。頑張ってください。ということで。そうですね。まさにそういう作戦を取ろうと思っております。ね、そう、確認してなかったんですね。うん。確認したって私放送で言ったかな。確認してないです。確認したのは、イヤホンジャックが刺さる。あ、刺さるなっていう。その、先っちょだけ。先っちょだけでいいですか。先っちょだけでいいからですね。先っちょだけ刺したんだけど、で、あ、よしよしよし、刺さるなと。奥まで刺さなかったですね、その時ね。まあ、それが全ての間違いでしたね。てか、奥まで刺したとて、もうその時には時すでに遅しなんですよ。奥まで刺さんないっていうのが分かって、ショックを受けるだけだったから、ある意味、そこで喜んで放送できたというのは、ポジティブに捉えてもいいかもしれない。で、そこでさ、もしもさ、奥に尻掛けるがあるっていうことに私が気がついてしまっていたら、いや、取ったんですけど、もう一個あったんですよっていう話になっちゃったじゃん。だけど私は一回取れたということで、取れたっていう回を出せて、で、奥にあったってことで、あったっていう回を出したんで、1本に収まってしまうことを2本にこう分割できたと。で、皆さんにいろんなこうね、視点をお届けすることができたということで、まあ、結果良かったんじゃないかなというふうに私は捉えておきますということで、これを抽出して3回目のエピソードですね。尻掛ける詰まっただけで3エピソード取れるポッドキャストなかなかないですから、そういうエピソード作りをしていきたいと思いますということで、ありがとうございます。続きまして、はるかなさん、ありがとうございます。あらら、問題は根深いですね。イヤホンジャックの穴の内壁に接着剤がつかないようにストローのような、筒を差し込んで保護するのはどうでしょうか。そのスリーブの中に接着剤や棒をフィラメントを通すイメージです。穴にぴったり合う筒を探すのは大変そうなので、ストローを、縦に切って太さを調整すると使いやすいかもしれません。続きですね。しまった、アゼックさんとアイデアが被ってしまいました。気づかずにコメントしてましたということで、ありがとうございます。いいですね。こう、やっぱ、ものづくりの視点リスナーはですね、みんな同じところにたどり着くというか、ものづくりの視点をね、こう、磨いてきましたんでね、私と一緒に。大体同じ人にたどり着くっていうことがよくわかりましたね。ほとんど同じ、ご意見ですね。いや、これはね、うん。そう。やっぱ、壁面というか、側面を保護しながら、同じ接着剤作戦でうまくいけないかなっていうのを、ちょっと今夜か明日ですね、ちょっと試してみようと思っております。これは。まあ、まずこれっていうか、これしかないよな。これ以外に取れる術あるかな。ちょっと厳しい。もう結構奥なのよ。さっきもね、ちょっと確認して何ミリぐらい刺さるんだろう。ちょっとやってみようかな。待って、イヤホンジャックをまず抜くじゃない。これ抜いてもいい、イヤホンジャックが収録中にこのイヤホンジャック抜いていいんか、本当に。なんか止まんないかな。ちょっと待ってよ。あ、ダメだ。まあ、いいや。変なことやめよう。なんか収録が止まっちゃうと嫌だから。ということで、はい。試しますということでね。また、楽しみにしておいてください。まあ、皆さんね、賭けでもしててください。果たして支部長は抜けるのか抜けないのか、どっちなんだいというね、賭けで、まあ、抜ける派に賭けるか、抜けない派に賭けるかですね。ぜひともね、このエピソードにコメントいただければなと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、いや、ちょっとコメントまだあったな、確かな。はい。ジャパンレップラップフェスティバル のシャープ、726、自作の 3D プリンター祭典ジャパンレップラップフェスティバルに出展してきましたにいただいたコメントですね。長谷川さん、ありがとうございます。剣玉の人だ、注目の高いイベントですね。大盛況おめでとうございます。お疲れ様でしたということで、宮間博さんとお会いしたと。そう、剣玉の人なんですよ。本当にびっくりしましたね。もう本当、やっぱあれだね、東京来たら芸能人会えるんじゃないかっていう、ミーハーな気持ちで来ましたけど、やっぱ会えますね。あと、伊集院光さんも来てたらしいです。ちょっと伊集院さんとはお会いできなかったんですけど、やっぱ 3D プリンター好きな著名人、芸能人って結構いるんですね。なんかメーカーフェアとかにもね、多分、そういう人来るんじゃないかなと思うので、 ですね、ミーハーながらいろいろといろんな人と写真撮っていこうかなと思いましたということでありがとうございます。続きましてタケさん、 ありがとうございます。ジャパンレプラップフェスティバルお疲れ様でした。今年も無事お会いできてサインいただけて嬉しかったです。有名人には、あ、ここに書いてありますね、タケさんも伊集院光さんも来られてましたね。広がり続けるジャパンレプラップフェスティバルと 3D プリンターユーザーの人口、そして狂い続けるクロート、これからがとても楽しみですということでありがとうございます。そうですね、皆さんね、もう狂いに狂ってますから、ものづくりに狂ってますからね。いや、あれはね、うん、まあ、いい意味で狂気的なイベントですよ。やっぱね、本当に見て回りたかったなって感じですね。見て回りたかった、見れなかったんだけど、やっぱ旗から見ててもおかしな、様子がおかしかったね。みんな様子がおかしかった。うん。すごい、なんなんだ、これは何なんだっていうものがね、すごく多かったので、で、別にさ、物を作ってるだけじゃなくて、発信とかしたりさ、まあ、いろんな活動をしてる人が多かったから、やっぱ、ものづくり界隈は面白いなと。しかも平和なんだよね、やっぱね。みんなさ、こう、ものづくりで、こう、ね、それこそ価値観の違いを、見せつけ合おうと。認め合おうみたいなところがあるから、すごいね、平和なイベントで、なんか良かったなと思いましたね。ギラギラしてんだよな、ものづくり。まあちょっといい意味でも悪い意味でも、ギラギラしてないの。AI 系のイベントも好きで、よく行くし、私はやっぱいい気持ちではあるんだけど、ちょっとギラギラしてんだよな、AI 系のイベントって。ビジネスの匂いがしたりとか、ちょっとね、この AI でもう世界を変えてやるぜのギラギラ感があるんだけど、こういうメーカーのものづくりのイベントって、やっぱね、その、違うんだよね。ちょっと文脈というか雰囲気がまた違って、なんかもう純粋なものづくりだっていう感じがして、すごく良かったですね。まあこういうイベント、まあ出店側でね、すごく出すことがありがたいことに多いんですけども、純粋にこう、ユーザーとして、見に行くっていうことも大事だと思うので、11月の 3D プリンターの集いはやっぱ一 3D プリンターファンとしてちょっといろんな人のものづくりを見たいなと思ってますね。あのニコテックとかニコテック東京もね、今までさ東京にいなかったから行けてなかったんだけど、それもちょっと本当に見学側で行こうかなと思ってるんで、やっぱこっちにいるうちにそういう展示会とかね、いっぱい行きたいなと思っておりますということで、ありがとうございます。最後、三浦拓さん、ありがとうございます。もう三浦さんがいなかったらですね、私ジャパンレプラフェスで死んでたかもしれないと。私のね、ブースの印刷とかメーカーチップの制作とかね、いろいろ手伝ってくれた方ですね。ありがとうございます。ジャパンレプラフェスティバル、お疲れ様でした。壊れないおもちゃの旋盤オープンソースが楽しみです。おもちゃ、旋盤体験を 3D プリンターで実現できるのが良いところで、性能や精度は、バージョン2以降にするのはいかがでしょうか。メーカーなら、ドリル1ミリ刻みでも持ってます。ハンダゴでもある。電池ボックスは、スペースを、開けて手持ちを使ってもらうと。なくても100均に行けばなんとかなりますと。まずは、ダブルヘリカルの、プリント品で我慢。ベルトが型番指定になったり、特殊フィラメントで造形を求めるのは酷ではということで、ありがとうございます。そうなんですよね。結局、性能をどこまで持っていくかというのはあるんです。あるんですけど、そのオープンソース化をする上で、誰向けに私がオープンソース化をするというと、やっぱ子供向けなんだよね。で、お父さん、3D プリンターを使えるお父さんがおもちゃの旋盤を作り、子供と一緒に組み立てるっていうところを想定してるんで、そこまでのやっぱ価値っていうのは出したいんですよ。そこで重要になってくるのが、やっぱりね、その電池ボックスの部分とか、その加工をしないってことだよね。で、やっぱ対象年齢っていうのが小学校低学年から、やっぱ中学年ぐらいなのよね。まあその高学年の子も遊べるんだけど、まあそのもっと年齢の低い子が、その遊べるっていうのをやっぱその目指しているんで、やっぱそこまではオープンソース化で作り込みたいなっていうのはずっと、まあそれこそそれも自分のやっぱ価値観なんですけど、あるんですよ。で、そういうふうに思い立ったというか、思わされた製品が一つあってさ、それがね、静岡県に売ってるさ、そのサッカーロボットなんですよ。ちょっと名前なんだっけ最近全然寝不足だとなおね、名前出てこないんだけど、そのサッカーロボット、静岡県でしか売ってないご当地のサッカーロボットみたいなのあるんだよね。それってその静岡県の企業の3社ぐらいが子供向けに作ってる。で、もう本当に価格度外視で赤字垂れ流しで作ってるものなんだけども、それ結構複雑で性能高いんだけど、すげえ組み立てやすいんですよ。難しいんですけど、ちゃんとやっぱね、子供が組み立て苦労してでも子供がちゃんと組み立て切れるような設計になっていて、あれが素晴らしいなと思ったから、やっぱおもちゃの旋盤でもそこまでは やっぱ作り込んで、オープンソースとはいえ加工をさせない、追加工をさせたりとかそのしない、子供がそのね、印刷するのはお父さんでもいいけど、お父さんが印刷したものを使って子供が純粋に組めるっていうところまでは、これはやっぱね作らなければならないなと思ってるので、だからちょっとねそこは煮詰めたいなと思ってます。その上でその性能がどうとかっていうのは別にさておき、別にそのガタガタしてもいいと思うんだけど、まあそれはおまけとして、とにかく電池ボックスの部分とかギアの部分とかね、まあそれはまあベルトじゃなくてもいいんだけども、もう市販して買えるもの、これを買っとけばいいよ、これを作ればいいよっていう、もう完全リストを作ってやっぱ提供するというね、そういう形にしたいなと思っておりますのでね、そこまではやりきりたいと。まあ、それを逆にそのオープンソースを早めたいからといってないがしろにするっていうのは、私のこのものづくり価値観としてはやっぱちょっとずれる部分があるので、ここはね作り込んでいきたいと思います。ただ作り込む時間があるかどうかと、でね、またちょっと時間がないなと思ったら何か協力をお願いするかもしれないです。皆さんで作り込んでいきましょう。皆さんと一緒に、私と一緒にですね、おもちゃの旋盤作り込んでいきましょうという、まあ、そんな活動でございます。ということで、ありがとうございます。今回はここまでさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営します。また、X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますので、よろしくお願いいたします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きやラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信中です。ぜひともこちらも聞いてください。またですね、ルームという、コミュニティサイトを使ってですね、面白ニックスラボというリスナーコミュニティ作っております。またボイシーの方でもプレミアムレスナー随時募集しております。いつもの配信でしないような突っ込んだ話、毎週水曜日日曜日週2で配信しておりますからね、こちらもぜひ聞いてください。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。